サンダーシティインフォメーション。
備えあれば憂いなし。今回は危機管理課の長谷川史郎さんと、後半では NPO 法人ミラクルウィッシュ副代表の瞳優子さんに、由美子さんにお越しいただいて、お二人のお話を伺ってまいります。では前半では長谷川史郎さんのお話です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。三田市役所危機管理課の長谷川です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はね、ちょっと気になるお話からスタートですが、やはり新型コロナウイルス感染症、はい、現在7波が猛威を振るっております。市内の感染状況について改めて教えていただけますか。
はい、まず感染拡大防止に向けた取り組みについて、はい、市民の皆様のご理解とご協力に心から感謝申し上げます。ご承知の通り、全国的にですね、オミクロン株の変異種であります BA.5 による感染が拡大しています。特に7月に入ってから兵庫県においても新規感染者数が急増しました。三田市内の感染者数はもう累計で1万5千人を超えましたが、はい、特にこの7月8月の2ヶ月だけでですね、はい、約7500人を超える新規感染者数が発生するなど、本当にその感染力の高さが脅威となっています。
そうですね、累計の半分を7月8月の2ヶ月だけで、7500人およそ。
そうですか。
連日1日の新規感染者数が兵庫県でも1万人、三田市内でも200人、300人という数字を耳にしました。報道では3年ぶりに行動制限をしない夏であるという、このことでイベントや旅行、帰省など計画をされていた方が本当に多かったと思います。人の往来が増えたことで、今までの中でも感染力が強いウイルスであったこともあって、この2つが重なったように思いますけども。
そうですね、急激な感染者数の増加はですね、はい、やはり医療機関への相談、受診者数の増加ですとか、はい、コロナ関係の病床使用率の増加により、どうしても一般にね、どうしても病院にかかりたい、一般診療の逼迫を招くことになります。
はい、
また感染した場合には有症無症状問わず、どうしても療養期間を要しますので、
うん、
また家族がね、感染されたケースで、濃厚接触者ということでですね、はい、待機期間も必要です。そのため、会社の方なんかですね、組織では出勤ができない人が増えてですね、そうそうそう、業務の継続に頭を悩ませたケースも多かったのではないでしょうか。
本当ですね。感染しても、ほとんどの方が軽症と言われていますが、そんな中、兵庫県では医療機関の逼迫、負担を軽くする制度が実施されると伺っております。どのような制度なんでしょうか。
はい、おっしゃる通り、コロナに感染した場合でも軽症で済む方が多いのは統計からも事実です。そこで兵庫県ではですね、8月5日より抗原検査キットの無料配布と、はい、自主療養の登録制度を開始しました。はい、これは症状が軽く重症化のリスクが低い方に、抗原検査キットを無料で配布しまして、はい、ご自身で、検査をしていただくことで、医療機関に行かずに逼迫を回避するとともにですね、はい、診療が必要な方への、診療治療などの提供、自主療養を行う方へのフォローアップを行う、誰もが安心安全に療養できる体制を行うために作られました。
あ、なるほど。このところで熱が出た場合の抗原検査キットの無料配布を、受けたり、自主療養を登録できるのはどなたでも可能なんでしょうか。
いや、どなたでも対象ということではありません。
違うんですか。はい、
はい、以下中で申します6つの条件をすべて満たす場合になるんですね。
すべてを。
はい、
じゃあ一つずつ、ね、お願いします。
はい、すいません、一つ目がですね、まず所在地が兵庫県の方。
は
い、
あ、これはじゃあ三田市の方
になりますね。神戸市在住の方は神戸市独自の制度がされてますので、それは除きます。
はい、
で、二つ目が、2歳以上59歳以下の方。
年齢の制限。
そうですね。はい、で、基礎疾患、3つ目が基礎疾患がなくてですね、はい、肥満、よく BMI という言葉を、聞きなるかもしれないですけど、 BMI が30以上、これを肥満というみたいなんですけど、
ちょっと難しいですね、
これは。そうですね、
はい、
BMI というのは体重、自分ご自身の体重をですね、
はい、
身長なんで、170センチとかでいたら 1.7 メートルで、自乗してという計算式があるんですけれども、
ね、はい、
で、例えばなんですけれども、例えば BMI30 の目安として身長170センチの方ですと、体重が約87キロ、
はい、
で160センチの方ですと体重が約77キロ、
はい、
で150センチの方ですと68キロ、それを超えると まあ、肥満、BMI を超えるということになります。
今のが目安になりますね。そうですね。ありがとうございます。
は
い、
で4つ目がやっぱり軽症の方ですね、はい、で軽症はやっぱ呼吸が苦しくなかったり、うん、まあ、食べ物飲食ができている、はい、で5つ目が妊娠していない方、あ、で、はいはい、あと6つ目がメールアドレスをお持ちの方、
あ、
で、
ね、
はい、でこの6つの条件は、はい、濃厚接触者の方もすべて対象を満たす場合は対象となりますので、
はい、はい、じゃあ症状がある方もしくは濃厚接触者の方で今の6つを全部、あ、
そうですね、
申し出られ
たということですね。軽症の方、今申しました6つの場合はすべて、はい、申し込みが可能です、
はいはい、この条件をすべて満たしたら抗原検査キットを配布してもらえて、
はい、
でご自分で検査をしてそのまま自宅療養を行うということになるわけですね、
はい、
条件すべてを満たせない方はどうすればいいでしょうか。
そうですね、先ほどの条件が満たせない方、このような場合にはね、迷わず医療機関を受診してください、
はい
はい、例えば60歳以上の方であったり、はい、ね、妊娠中の方とか、はい、もちろん基礎疾患がおありの方などですね、
はい、
そういった場合には、医療機関の方の受診をお願いします、うん、
はい、
でさらにですね、それ以上もう本当に次のように、顔色が明らかに悪いであったりとか、はい、唇がもう紫色になっているとか、はい、肩で息をしているとかっていう場合は、医療機関のを声で迷わずね、救急車の方を呼んでいただいたらと思います。
はい、つまり検査できるということは少し軽めでそのまま軽症になる可能性がある方ということになるわけですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
大切なことですね。では、はい、熱が出た場合受けられます兵庫県の抗原キッサキットの検査キットの無料配布や自主療養の登録方法、こちらぜひ教えてください。
はい、兵庫県の抗原検査キットの無料配布につきましてはですね、はい、兵庫県のホームページにアクセスしていただきまして、ページ内にあります検査キット配送ウェブ申し込みフォームにですね、必要事項を記入の上お申し込みができます。はい、受付時間は24時間対応されてますけれども、はい、朝の9時半から、10時までは、システムのメンテナンス作業のため受付を停止されていますのでご注意ください。
朝9時30分から10時までの30分間ですね、
はい、そうです。で受付後1日から2日程度で配送をされるということを、はい、想定されています。はい、でまた三田市ではですね、市内にお住まいの方を対象に先ほど申しました条件をすべて満たされた方については、三田市の方にですね、申し込みをいただきますと、8月10日の方から、重症化リスクの低い2歳から59歳の人を対象にドライブスルー方式で配布を無料配布を行っております。
いいですね。
あ、そうですね、
そうなんですね、はい、三田市内ではドライブスルー方式で無料配布実施されていらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。
じゃあ申し込みぜひ教えてください。
はい、無料配布の対象者につきましては、三田市の同じくホームページの中に、有症状者への、新型コロナウイルス抗原定性検査キットの無料配布についてというページがあります。今トップページのちょうど右側に上がってたりするんですけれども、
はいはい、
そちらの申し込みフォームよりお申し込みをいただきたいと思います。
はい、ちょっと長いタイトルでしたけど、
は
い、ホームページトップページの右側、
はい、
有症状者への、新型コロナウイルス抗原定性検査キットの無料配布、はい、定性検査キットとか無料配布とかコロナウイルスを見つけてくださったら分かりやすいですね。
そうですね、
はい、分かりました。ドライブ方式で配布を受ける場所、では時間と場所ぜひ教えてください。
はい、配布の実施時間は月曜日から土曜日の、午前10時から、午後2時の間です。はいはい、で場所につきましては、兵庫県の三田庁舎の駐車場、分かりやすく言いますと三田警察署の隣に、はいはい、実施で配布を実施しております。
わかりました。はい、じゃあもう一度私からも繰り返します。配られているのは月曜日から土曜日の朝10時から、お昼過ぎ午後2時まで、場所は三田警察署のお隣にあります兵庫県三田庁舎駐車場、こちらになります。陽性になった場合の自主療養登録制度などについて電話でのお問い合わせ先もぜひここで教えていただけますか。
はい、抗原検査キットの無料配布自主療養登録制度に関する問い合わせ先は、はい、県のですね、自主療養検査キット配送事務局というものがあります。
はい、
はい、電話番号は 078-914-5066 で、土日祝日を含む9時から17時で、電話の方受付をされておられます。
はい、はい、じゃあ大事なことなのでもう一度私からもお伝えします。はい、兵庫県自主療養検査キット配送事務局、こちらのお問い合わせ電話番号 078-914-5066 078-914-5066 0800-914-5066、土曜日、日曜日、祝日も含みます。ご安心ください。朝9時から夕方5時までとなっています。
はい、感染されてもですね、症状が軽く重症化リスクが低い方は、抗原検査キットの無料配布をお申し込みいただきまして、はい、陽性となった場合には医療機関を受診せずに自主療養登録センターへの登録をお願いします。一人一人の行動が医療の逼迫を防ぎ、救える命を救うことにつながります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。新型コロナは誰しも感染する身近な病気になっております。おのおのが引き続き基本的な感染対策の徹底と合わせまして、もし感染した場合にはすぐに医療機関を受診するのではなく、方法を考えて抗原定性検査キットの無料配布、それから自主療養登録制度を上手に活用して医療逼迫を防いで、このコロナ危機乗り越えていきたいと思います。では話題変わります。これからの台風シーズン、ちょっとこちらも台風11号が、今抜けていったところで次がまた生まれきそう、ちょっと気が抜けない状況ですね。
はい、そうですね。今週は先ほども台風11号の話ありました。また、はい、今日には台風12号がどうも発生したということで、
そうなんですね。
はい、そういった動向は注視していた、はい、いただきたいんですけれども、台風の発生数なんですけれども、8月末までにその11号も含めて、11個発生しています。はい、で昨年と比較すると、まあ、同じ時期では1つ1個少ない発生数なんですけれども、ね、はい、1年間を通しますと昨年は年間に台風が22個発生しています。はい、で特にですね、9月以降に10個発生しておりまして、やっぱり過去の気象庁からの、ね、統計を見てもやっぱり9月から11月っていうのは台風の数がですね、どうしても増えます。で台風の接近などによって暴風や長雨とか、はい、局地的な集中豪雨などで災害が発生する可能性がありますので、油断せずにですね、気象防災情報に注意をしていただきたいと思います。はいはい、でまた今年はまあ台風の影響だけではなくてですね、まあ、低気圧とか前線が停滞する影響で、まあ、局地的に豪雨が降る、まあ、よくゲリラ豪雨というような言葉を聞かれると思うんですけど、はい、まあ、あと同じ場所で雨が降り続ける線状降水帯というものが各地で頻繁に発生しています。ついつい三田市は毎回被害がないから大丈夫であったりとか、また危ないと、ね、気象情報も煽っているだけではと思われることもあるかもしれないんですけれども、雨や風でも少し、ね、方向が変わっただけで、すぐに猛烈な風や雨になります。
そうですね、
それは三田市でも十分に起こり得ることと認識していただきたいと思います。
本当ですね。台風シーズンまだまだ続きます。はい、これからの台風に備えて個人で気をつけなければいけないことを教えていただけますか。
はい、大雨や台風などの情報はある程度までは時期や規模を、ね、予測することができます。はい、しかし時として想像をはるかに超える、猛威を振るう場合がございます。被害をやっぱり最小限にとどめるためにもですね、事前に情報を取得することですとか、はい、避難所の確認など、いつ起こるかわからない災害にですね、事前に備える必要が大切です。
はい、市民の皆さんがテレビやラジオ以外に防災情報を得るための有効な方法についても教えてください。
はい、一つは毎回登録をお願いしています、三田防災防犯メールですね。
はい、
三田防災防犯メールは皆様が日頃使用されている携帯電話やスマートフォンにですね、緊急情報をメール配信するシステムです。市から防災情報をですね、時間や場所を選ばずにダイレクトにお届けすることができますので、重要な情報をですね、自ら取得していただくことが皆さんにとって災害に備え、自分の命は自分で守ることにつながりますので、登録がまだの方はこの機会にぜひ登録をお願いします。はい、またスマートフォンを、ね、ご利用の方向けに三田防災メールの内容を、まあ、あのスマートフォンのアプリで確認できます。はい、兵庫防災ネットアプリも、配信されております。
はい
はい、このアプリの機能の一つにマイ避難カードを作成する機能がございます。はい、マイ避難カードはですね、身の回りの危険性を知っていただき、どのような避難行動をどのタイミングで行うかをご自身で考えて保存することができますので、ぜひアプリの登録もしていただいて、避難カードの作成をお願いします。
自分自身の行動マニュアルとなるわけですね。3の防犯 防災防犯メール、どのようにして登録すればいいのか、登録方法ぜひ教えてください。
はい、登録は簡単にできます、はい、お持ちの携帯電話などの検索モードですね、サンダ防災防犯メールを検索していただいて、アクセスしていたページを通じてメールを送信していただきます、はい、そうしますと自動で仮登録メールが返信されます、はい、次に仮登録メールにあります規約などをご確認いただいた上で、本登録メールを送信していただきますと、その時点で登録完了というメールが返信されますので、はい、登録完了です、はい、市ではですね、またのパンフレットを作成していまして、まあ、登録方法について詳しく、ね、記載しております、はいはいはい、でまたの市のホームページにも掲載しておるのと、三田市は昨年の10月から、三田市公式 LINE の運用も始めています、はいはい、防災に関する情報についても、この三田市公式 LINE による配信を行いますので、はい、情報収集の手段の一つとしてですね、この LINE についてもこの機会にぜひ登録をよろしくお願いいたします、
はい、リスナーの皆さん、サンダー防災防犯メールのパンフレット、同じくアプリのパンフレットはハニー FM のスタジオ前にも置いておりますので、お買い物などでこちらに来られたときぜひお立ち寄りください。その他の有効手段などありますでしょうか。
はい、避難場所や避難所の確認、自宅周辺での災害想定区域を知ることも大切です。
そうですね、
そのためにはぜひハザードマップサンダーの確認をお願いします。マップには非常持ち出し品などの日頃の備えや気象情報の調べ方、土砂災害の前触れなどの防災に関する情報を掲載しております、
はい、ウェブ版ハザードマップサンダーもあると伺っております。どういうものですか。
はい、スマートフォンですとかタブレットなどパソコンなどで目的の場所を簡単に詳しく表示ができます、
はい、
スマートフォンでは位置情報を利用することによって現在地周辺の災害の想定や最寄りの避難所なども確認することができます、はい、で、また日本語の他に英語、中国語の表示にも対応していますので、はい、ブックマークやスマートフォンのホーム画面にですね、ショートカットアイコンなどを登録していただいて、ウェブ版ハザードマップサンダーもぜひご活用ください。
はい、ありがとうございました。前半は危機管理課から長谷川史郎さんをお迎えしてお話を伺いました。ではこの後入れ替わっていただいて、今度は三田市危機管理課とのつながりがあります自助共助の取り組みとして、特に親子防災の取り組み活動に力を入れていらっしゃいます NPO 法人ミラクルウィッシュ三田女子防災部から人見副代表をお迎えしてお話を伺ってまいりましょう。三田女子防災部の活動、それから三田市共同事業提案で採用されました防災イベントのお話なども伺ってまいりたいと思います。さあ、この後はどんなお話になるかと今もご紹介しましたが、ちょっと手元にいただいているのがポリ袋災害時も役立つクッキングという冊子もあるんですね、簡単で美味しい子どもさんでも作れるといういろいろ活動していらっしゃいますから、そのお話を伺ってまいりましょう。後半こちらにお越しいただいたのは防災に関連して子育ての目線から子育て真っ最中のママへ向けて防災の大切さを広める活動をされていらっしゃいます NPO 法人ミラクルウィッシュのひとみさん、ゲストをお迎えしてまいります。三田女子防災部のお話を伺ってまいります。ひとみさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ミラクルウィッシュひとみです。はい、
早速なんですが、ミラクルウィッシュさんというのはどういう活動されている団体なのか改めてご紹介いただけますか。
はい、知り合いゼロ、土地勘ゼロ、コネゼロの状態であった代表の増田が自身の子育ての経験から子育てをもっと楽しみたいという活動として、
はい、
その時在住の三田市で2014年にママサークルを立ち上げたというところから活動がスタートしています。
そうなんですね、
はい、2017年からはママのやりたいを応援する、活動として、はい、ミラクルママ講師という事業をスタートさせました。で、その時から私はミラクル市に所属して活動をしています。
そうなんですね。
はい、で、2022年からは、特定、
2020年からかな、
あ、ごめんなさい、2020年ですね、
はいはい、今原稿ちょっといただきました、
はい、すみません、2020年から、特定非営利活動法人ミラクル医師として、法人化をしました、はい、で、2021年からは何かを教える講師っていうことにとどまらずに、さまざまなやりたい思いを抱く正会員さんたちを応援し合うプロジェクトに今は発展をしています。はい、
どんどんと発展してますね。
はい、で、現在三田市、神戸市、丹波篠山市、はい、福知山を中心に兵庫エリアと、吹田、豊中、箕面、池田、 大阪市内を中心に大阪エリア、今年度からは東京からも会員として参画してくれるメンバーもいて、現在28人の会員さんで活動をしています。
すごいですね。
はい、で団体としての大きな活動は様々な地域で子ども、子ども店長や子ども記者のなどの小学生向けのイベントプロジェクト、また様々な地域での防災部として防災啓発活動、三田市と笹山市でミラクル親子パークという親子向けイベントの開催を行っています、はい、で最近では地域の団体さんとか企業さんとか、三田市などの公的なところとの連携も増えて、講座やイベント依頼なども増えてきているという感じです。
すごい活動を活発にしていらっしゃって、兵庫エリア、大阪エリア、東京まで、
そうなんですね、
はい、子育て世代としての取り組み、非常に興味深いお話を伺いました、はい、その中でもミラクルウィッシュさんの中では防災啓発活動に力を入れていらっしゃると伺っております、はい、具体的にどのような啓発活動をされていらっしゃるのか、どんなきっかけで始められたんですか。
はい、きっかけは2011年の東日本大震災ですね。代表の増田が妊娠を告げられたまさにその日だったそうで、
そうなんですか、
はい、東北関西でも揺れを感じたと同時に、被災の状況をテレビで見たときに、私はいざという時にこの子を守れるんだろうかという大きな不安に襲われたそうです。子どもを守るためには、まず親の知識が必要だということで、さまざまな防災の講座を受けて、大阪北摂を主軸にした、北摂親子防災部っていうのをと出会い、勉強したそうです、で2017年には、自分自身で授業を立ち上げたいということで、三田市との、共同事業として、三田女子防災部っていうのを立ち上げて、乳幼児を抱えるママさんを対象とした防災講座を実施しました。はい、で2019年には大阪の阿倍野での阿倍野親子防災部、2021年には泉大津市でシープラ赤ちゃん防災部、2022年の今年ですね、堺親子防災部などを立ち上げて、大阪のさまざまな地域でもその近隣のママさんとか団体さんと連携して啓発活動を行っています。
広がってますね、防災部の動きも。すごいですね。
はい、内容としては非常時でも役に立つ親子でポリ袋クッキングとか、地域の街歩きをすることで危険箇所とか注意を促す防災お散歩、また防災グッズや防災リュックの、展示、防災グッズのワークショップなどを行っています。はい、
災害は本当いつ起こるかわからないという、先ほどの話で妊娠中、それから子育て中のママに向けて防災の大切さを広める活動をしていらっしゃるということで、とても重要な活動ですよね、防災と言いますとついつい、面倒だとか、分かっているけどまだ大丈夫とか、今はちょっと置いとこうかなと先送りしがちですが、私たちもそんな方に向けてちょうど昨日会ったばかりです、気軽にマイ防災、行っておりますけども、三田女子防災部も気軽にというところに着目して、気軽に防災を知ってもらう活動をされていらっしゃるということになるんですね、昨年は三田親子防災ノートを作成されたと伺いました。この三田親子防災ノート、改めてどのようなものなのか教えてください。
はい、その、防災ノートとまた合わせてですね、3つの、昨年から今年にかけて3つのママ向けの、防災啓発に関する小冊子を、発行しております。はい、で1つが三田親子防災ノート、でもう1つが阿倍野親子防災ノート、でもう1つが、災害時も役立つポリ袋クッキングノートというものになります。
先ほどちょっと見せていただきました。分かりやすいですね。
で企業さんからの助成金とか三田市危機管理課さんにも協力いただいて冊子を作成したんですけれども、その冊子がね、どうやったら多くの方に手に取ってもらえるかなということで、三田市 の、 スマートシティ課さんにとかに相談をさせていただいたところ、神戸大学の大学院の問題解決の事業の一環として三田親子防災ノートのウェブアプリ版を作成してもらいました。で手元から始まる防災として、若い世代にも気軽に防災に取り組んでいただけるようなシステムが完成して、現在1年間試運転として、行っています。
そうなんですね。
防災ノートについては、 それぞれの地域での特徴を考えた内容であったり、特に小さいお子さんと一緒に避難することを想定して、何を準備してどう考えて行動すればいいかっていうのが、イラストとともに具体的に書かれているので、
いいですね、
はい、分かりやすいかな、そういう内容になっているかなと思います、はい、
よく使われますけど、見える化されると、
はい、
あの特にイラストだったらもう一瞬で飲み込めます ね、うん、イメージもできます ね、
はい、
市役所や民間企業の方、学生の方など協力を得られて作成されたんですね、
はい、
とても嬉しいことですね、はい、あの災害時も役立つポリ袋クッキングのお話がとても興味深いので、
はい、
この冊子のお話も含めてご紹介ください。
そうですね、はい、あのポリ袋クッキングはあの、まあ、あの災害の時はもちろんそうなんですけれども、はい、普段でもあの普段の調理でも使えます、
はい、
で個人的には魚料理とかが、ね、焦げなくて日常から結構、ね、使えておすすめです、
はい、
で増田代表の増田は SNS を活用してポリ袋クッキングの投稿を300日続けまして、
すごいです、ね、
はい、かなり精力的に活動をしております、
はいはい、
で普段から、ね、やっていないと有事にはできないというのが彼女の心情になっているの で、
そうです、ね、
はい、地道にあの、うん、コツコツと広げる活動を頑張ってやってくれています、
は
い、
毎日の生活の中で食は絶対に必要不可欠なもの、
はい、
まあ、普段からこのポリ袋クッキングぜひ取り入れてみたいと思います、
はい、
また三田市共同事業として提案された三田女子防災部が中心となって防災に関するイベントを計画中と伺っております、
はい、
イベントの内容、日時など教えてください、
はい、今年で3回目になる、防災パーティーなんですが、はい、今年は12月の11日日曜日に、はい、シデハラのまちづくり協議会さんと共催で、
はい、
有馬富士の共生センターで行う予定です、
はい、
で今年も北摂親子防災部の代表の辻由紀子さんをお迎えして講座を行っていただく予定です、はい、辻さんは、辻さんのお話はですね、具体的な事例とか内容が多くてとても分かりやすいですね、はい、そして胸に響くお話で毎回涙する方がいらっしゃいます。
そうですか、
はい、で私自身も何度か聞かせていただいてますが、毎回あ、そうだったと思い出したり、今時点での現状を見直すきっかけにしています。でイベント内容の詳細は現在いろいろあの打ち合わせ協議中なんですけれども、今年はあの会場が広いこととか、屋外での企画も考えられるということで、
はい、
はい、いろいろ計画を今練っているところです、
はい、
で避難所体験とか災害時の体感とかもしていただけるような企画を今考えていて、今年も三田市の危機管理課さんとか消防の方々、会場の共生センターにもご協力いただき、話し合いを進めております。でシデハラの地域の方はもちろんなんですけれども、三田市在住の子育て世帯の方々の防災の啓発につながればいいなと考えています。で有馬富士の共生センターは芝生の広場もあって、お子さんも楽しめる施設であるので、ぜひたくさんの親子連れに遊びに来ていただいて、まずは楽しく知るというところから始めていただけたら嬉しいです。
はい、わかりました、はい、じゃ あのお時間もちょっとそろそろなくなってきたので、
はいはい、
イベントの申し込み方法などご紹介いただけますか。
はい、昨年はコロナの状況で人数制限をしておりましたが、今年は今のところ事前予約なしでご参加いただける予定にしております、
はい、
で10月中にはチラ私が完成して、小学校とか、幼稚園の方に配らせていただく予定です。あとはもう細かいことが決まり次第、ホームページや SNS で、お知らせしていただきますので、そこをチェックしていただけたらありがたいです。
はい、わかりました。では最後に、はい、三田女子防災部からリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、災害はいつ起こるか分かりません。で備えましょうっていうのもなんとなく頭では分かってるんだけれども、ぼんやりとなんとかなるかなとか、自分は大丈夫とか考えてる方が多いように思います。私もそうでした。で自治体が、備蓄している食料とか物資は想像しているように以上に少なくて、本当に有事の時には個々の備えが必要だということを知って、避難所に行けばなんとかなると甘く考えてた私は結構愕然としました。はい、もちろん災害が起こらないことが一番なんですけれども、もしもということを、備えておく、知識と物の備えをしておくということが必要かなと思います。でそれは小さいお子さんのいるご家庭とか高齢者のいるご家庭、医療的なケアが必要な方がいるご家庭、皆さんそれぞれのご事情で備えも大きく変わると思います。で今回のイベント防災イベントを我が家の場合はどうかなという、そんなことを考えて行動に移すきっかけにしていただけたらと思います。
ありがとうございました、はい、備えあれば憂いなし、後半は NPO 法人ミラクルウィッシュ副代表の瞳優子さん、由美子さんのお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この時間は備えあれば憂いなしをお送りしました。なお本日の再放送は9月10日の日曜日朝9時からお送りします。またハニー FM では、明日までにはホームページにアップしますハニー FM のウェブラジオアーカイブ放送でもお聞きいただけます。次は1月12日にお送りします。次回もぜひお聞きください。